あ、でも昨日
警察官
が出して特別を見たら。
それで今日は、ようやく目標の、不動小数点数の、扱いに移ります。で、まあ、不動小数点数それで不動小数点数は、まあ、どう表すかというと、このプリントに書いてある通りで、仮数部と指数部があります。仮数部と、仮数部 X、 それから指数部、で両方とも、16ビット、二進数でいうと、16桁分ですね。でこれを使って、今ここの例では符号なしなんですが、符号なしの、まあ、有限小数を表すんですけれども、どういうふうな小数を表しているかというと、x×2 の、y-15 乗と。で、xy の組で、なる数を、これが、まあ、不動小数点数ですね。で今、例として、例1として、y は0だとしましょう。それで、x というのが、全部でこう8で16ビットあるんで、まあ、全部書くと、こうですね。で全部で 16桁ありますから、上に桁番号を書くと、0123456789101112134と、まあ、0から始めるとちょうど、15桁まで、まあ、全部で16桁ですが、1から始めれば16桁ですが、これだけあります。で例えば x が、x の二進数としての中身が、0110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000まあ、こういうものだったとしたら、これは何を表しているかというと、y が0なんで、これは、まあ、 x×2−15乗ということですね。そうするとこれは、二進小数として見たときには、x を二進小数表示すると十進小数っていうのは10のマイナスいくつかでこう割ればこう1桁ずつ動けるわけですね。10のマイナスね、十進数だと。これは十進数だとしたら、こういうのは例えば x×10−15乗ったら、こうって小数点を15桁動かしていくことですよね。で、今の場合、二進数で小数を表していると思えば15なんで、ここ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15と、ちょうどここに小数点が来ることに当たります。だから、二進小数表示すると、これは 0.11。これ二進ですね。二進で言うとね。二進小数で言うと 0.11 です。でこれを十進数に直すとどういうことになるかというと、ちょっと十進数の場合の小数表示ですね、例えば 0.17 というのはどういうことかというと、これは 1×10−1+7×10−2 というこういうものなわけです。だから二進小数だと思えば、これは 1×2−1+1×2−2 というこういうものですね。でこれは、まあ、これ十進数で、十進数というか、まあ、普通の表示ですね。だから結局これは、2分の1というのは 0.5 ですから、 0.5+、4分の1というのは 0.25 ですから、0.25 ですか、2分の1 0.25 ですよね。だからこれはイコール 0.75、 十進で表示すると 0.75 というものになるわけです。こういう表示ね。で例えば例2として、例えば y=2 で、 y=1 にしましょうか。 y=1 で、まあ、x は例1と同じとしましょうね。としましょう。そうするとこれは、x×2−1−15乗です。だから今度14乗になるわけですね。だから二進表示すると、あ、 x をじゃなくてこの数をね、これを二進表示するとこうなります。でこの場合、これを二進表示すると、表示すると今度は小数点がもう1個だけずれてますから 1.1 になってるわけですね。これ二進でね。でこれは十進数として考えてやると、 1×2−0乗+1×2−1乗です。だから 1+0.5 で、これは 1.5 表してるわけですね。で以後、こういう形で、こういう形で、小数っていうのを、まあ、二進小数を表すことにします。まあ、こういう形、二進小数と思ってもいいし、こういうふうに十進数に換算して十進小数だと思ってもいいんですけれども、こういう数を、まあ、表すことにします。いいですね。でじゃあ例えば、もっと例やっておきましょうか。今日配ったプログラムの例で考えると、X に当たるところが GR1 なんですけれども、まあ X がシャープの 0FFF ですね。こ これ16進ですね。それで Y に当たるところは、シャープの0008です。08です。でこれは、まあもう一回やりましょうか。X というのを16進数、あ、2進数でちゃんと書いてみましょうね。4で8で最後16ですね。16です。で、0123456789101112 15と、まあこんなふうに、2進数考えましょう。で2進数と16進数っていうのは4桁ずつ見ればよかったわけで、これと、これとこれと1234ですね。でこれとこれです。いいですか。で X に入ってるのは 0FFFF ですね。だから最初の4桁は0ね。で F っていうのは1111だったわけです。 F は最後の16進数の最後の数ですね。だから、1111で次も1111111です。いいですか。で Y が16進数の、8ということなんで、これは X×2 の Y-15 乗だったわけですね。だからこれは X×2 の Y が8なんで、8-15 で、いくつですか、マイナス7、マイナス7ですね。マイナス7乗こうです。だからこれ二進小数で書くと、どうなれば分かりますか。こうやって書いたやつで小数点を要するに7個動かせばいいわけです。一番端っこからね、7個移せばいいわけです。二進小数にしようとして、二進小数にしなさいと言ったらね、そうちょうど7個なんで1234567とここに小数点がきます。だから二進小数に直すと、これは1が1234個、1,2,3,4,5 個、これのあと 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 と、まあ二進小数に直すとこういう数ですね。でこれを、10進数に直したかったら、これは2の0乗1乗2乗あら0乗1乗2乗3乗4乗ですね。だから 1×2 の4乗プラス 1×2 の3乗プラス点点点プラスして1×2の0乗プラス 1×2 のマイナス1乗プラス点点点で、マイナス1マイナス2マイナス3マイナス4マイナス5マイナス6マイナス7か、だからプラス 1×2 のマイナス7乗という、まあこういう等比数列の和になるわけです。いいですね。等比数列の和ですね。だからきちんと計算すると、どうなるの？この和を S とすると、高校の公式ですが、この和を S とするでしょう。それで、2倍の S というのを 2×S というのを考えるでしょう。とこれ引くと、まあいいや、公式もう私の年になると皆さんが受験の時に使ったやつ公式覚えてないんですよ。こういう使わないやつは毎回公式導けばいいわけですよね。2倍してあれなんで、生き残るのが、2の5乗ですよね。でこれが生き残りますから、引くことの2のマイナス7乗ですか。だから、S というのはこれ 2S 引く S なんで、結局2の5乗引く2のマイナス7乗ですね。まあこういう数を表しているわけです。でね、計算間違ってたら教えてくださいね。でこのまあこんな風にして、表現します。で、 実際のその計算機の中では、例えば、あの、計算数学1で使ってるあのアジールでは、例えばこう、デバルなんとかってやると、内部的には、こんな表示になります。それからこのような表現に変化、変換されます。それから例えばあの非常にまあよく使われている C 言語みたいなものになると、例えばフロート、フロート型とかダブル型というのは、まあ、あのこういうふうにして内部的にあのデータが表現されています。で、違いは何かというと、このあの X の部分のビット数の大きさで区別しているわけですね。これはあの X のビット数が大きい、それから X のビット数が小さい。で、Azure の場合はあのビッグフロートっていうデータ型があって、ビッグフロートの場合は X のビット数とかいくらでも大きくできたりします。あの任意サイズに取ることができます。ただし内部的には常にこういう表現が行われている。いいですか。で、こういう表現をしているせいでいろいろ変なことが起きるんですね。で、いろいろ妙なこと、あの数学的にはありえないことでもいろいろ妙なことが起きるわけですね。これで四捨五入で計算したりしますから、一番最初の時間にその電卓で妙なことが起きたのは覚えているかいないか知れませんが、まあ、覚えていればあの電卓の計算で妙なことが起きたりするのは、こういう中でこういう表現をしていて計算しているから、まあいろんなことが起きるわけです。さてと、でここまでが予備知識で、今からプログラムの方の説明をしましょう。その前に写真を撮ろう。あ、そういえばせっかく撮った写真全部ウェブに上げたので、あの今日配ったプリントのその裏に書いてあるところ行けばあの全部見れます。なんか音声は黒板消しの音とか、なんか結構うーっと聞き苦しいところもあるんですが、音声も上げないと意味ないかなと思って、音声も上がってますから、ま、あの試験勉強したい人は眺めてみるといいかもしれません。よいしょ、こうかな、こうかな、もうちょっとこのくらい。よいしょ。さてと、そしたらいよいよプログラムの方に行きましょうか。それでまず最初にノーマライズ、まあこれ正規化と、正規化と呼びますが、XY の組を X が0のとき、 0の時、まあ、x イコール、こういう形に、0、1と。で、この後は、まあ、ここはまあ、あの、2。x をこう15ビットになる形に、になるように y をまあ調整することです。で、要するにこの先頭が常にこういう形になるように、0、1で必ず始まるように、そういう形にあの y を調整することをノーマライズと言います。いいですね。で、例えばあの例3の場合ですね、こう考えましょう。そうすると今ここ00なんで、こう01じゃないですよね。だからこれをこっちにこう2倍2倍2倍していって、こんな形にしたいわけです。例3の場合には、まあ、例3の場合には1が全部で12個ありますから、こんな形すればいいわけですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で00、こういう形にしたいわけです。 x チルダーね。で、この時、x チルダーかける、2のy チルダー-15 イコール x かける2の y-15 とするには、するに y チルダーっていうのは、y マイナス、何個移したの、この位置を、1、2、3桁動かしたわけですから、3足せば、3引けばいいわけですね。2進でこれ3桁動かしたからね。3桁、まあ小数点をずらしたわけです。いいですよね。嘘、3桁、そうですよね。2進で3桁ずらしたと。これがこっち、これがこっち1個行くたびに y を1減らさなきゃダメですよね。だから1、2、3、 y を3減らさなきゃいけない。だからこれは結局8だったんで、8-3でこれ5になるわけです。まあこういうふうにすることですね。で、これをまあ、あの x チルダー、組 x チルダー、XY を正規化して、まあ、ノーマライズして、したと。まあ、こんなふうに言うことにします。だから一番てっぺんを必ず0、1にするわけですね。いいでしょうか。で、これ16進数に後でこれ計算機動かした時に、この ノーマライズって書いてあるこのプリントは、このプログラムはこういう操作、XY 与えたときにこの X チルダ、Y チルダを求めるような操作をしています。で、ちょっと答え見たときに16進数で答えが返ってくるんで、16進数に直しておいた方がいいですよね。こうですね。だからこれは16進数で書くと、X チルダは16進数で書くと111なんで、これ7ですね。次が111で F です。で、F です。で、これは1000だから8。まあ、こうなってるわけですね。で、Y チルダはこうと。で、X チルダ、Y チルダはこんな風になっていればよろしいというわけです。いいですか。で、不動小数点でこう計算するときには、いつもまあ、わーっと計算した後、こういう必ず最後にノーマライズして答えを返すと。で、不動小数点は常にこういうノーマライズした形の表現で保持することにします。いいですか。だから、こう、約束として、不動小数点数は、まあ、約束として、保持するものとします。で、ちょっと、まあ、プログラムを見てみましょう。このノーマライズというやつが、プログラムですが、まずあのメインプログラムはいいですね。あの GR1 に 0FFF 入れて、で GR2 に0008を入れます。で、F ノルムというサブルーチンが、まあ、ノーマライズすると、ノーマライズした結果は何に入れるんでしょうね。また GR1 と GR2 に入れるんですね。要するにサブルーチン、F ノルムというのはジェネラルレジスタ1、これがまあ X に対応です。それから GR2、 これはまあ Y に対応しているわけですね。で、これらをノーマライズして、また、GR1、GR2 に格納するという、まあ、こういう、プログラムです。で、作業領域として GR3 使ってますね。GR3 変更されます。まあ、使われています。で、考え方としては、まあ考え方は、GR1 の 最上位ビットが1かと、まあ、これを調べるわけですね。で、ノーとイエスの場合があるんですが、イエスの場合には、GR1 の、最上位ビットですね、これは15ビット目ですね、これが1かと、 GR1 の、14ビット目が1かいます。で、これがイエスなら、そのまま戻ると、これはまあ正規表現なので戻ると。で、これがノーの時には GR1 を左シフト1シフトしなさいと、それから1シフトしたんで GR2 を1減らすと、こうします。で、これでまた戻っていくと。で、最上位ビートが1の時には GR1 を1右シフト、で GR2 を1増やすと、で、正規化されたので戻る、まあこういう筋書きですね。で、プログラムで言うと、プログラムで言うとですね、ラベルのあの PPP1、 ラベルの PPP1 やってるのはここですね、ラベル PPP1 に対応ですね。それから、ここに対応するのが、あの、ラベル PPP2 です。2です。まあ、こういうふうになってます。で、考え方はいいですかね、これでね。例えば、X が消えてしまいましたが、まあいいや、これはもうすでに正規化されてる例ですよね。正規化されてる例。そうすると、これ最上位ビットが1かというと、あら、なんか間違えてるかな。どっか間違えてますね。どっか間違えてるよ。イエスとノーが反対。ここイエスとノーが反対ですね。これイエスで、こっちがイエス、こっちがノーですね。で、例えばこの例で言うと最上位ビットが0ですね。だから最上位ビット15ビット目が0なんで、こうノーに行きます。ノーにね。で、最上位ビットのもう一つ左、ここですね、14ビット目で、これがあの1かどうかチェックに行くんですが、あのそれ1ですね。そうするとあの このルート行くときっていうのは、このルートを行くときというのは要するに0、1となってるってことです。上が0、1。 っていうことはもうそれすでにあのノーマライズされた状態なんで、もう正規化されているので戻るということですね。いいですか。で、次のパターンっていうのは、次のパターンっていうのは、例えば、あ、写真撮ってないね。次のパターンっていうのは、まあちょっと写真を撮ってから、ね、こっちを消すと、それでですね、次のパターンというのは、例えばですね、イエスになる場合を考えてみましょうか。例えば、例として X というのが、まあ、こんな風になったとするわけですね。こう一番てっぺんが1です。で、例えば0です。1です。いうような、まあこんな風になってたとします。いいですね。そうするとこのフローチャートで言うと最上位ビットが1かということでイエスに行くわけですね。でイエスに行った場合には X を1ミニシフトします。だからこれはどう変わるかというと、 X チルダというのは1ミニシフトするんで、ここはまあ0が入って1が入って0が入って1が入って点点点という、まあ、こんな風に1ミリシフトするわけですね。で、これ同じ数を表現しないといけないんで、y ティルダーというのは、こっちに1つやったということは、小数点の位置は、増やさなきゃいけないですから、y プラス1にします。そしてやれば同じ数を表しますから、まあ、こっちに行くわけです。でこれ全く同じ数じゃなくて、こうなってる場合にはですね、一番0ビット目が捨てられるので、x かけるその2の y 引く15と、x チルダーかける、まあ、2のだは、まあ、少しずれます。少し異なると、異なると、まあ、さっきなるべくイコールにするようにしたいと言ったんですが、こういう場合はどうしても捨てることになるわけですね。けど、まあ、しかし、まあ、X チルダ、Y チルダを、まあ、ノーマライズとして、正規化表現として、使うと。で、まあ、だからこういうところで、誤差がたまるわけです。誤差発生ですね。で、まあ、とにかく、X チルダーというのは0、1というので始まるんで、正規化表現なんで、ここの、イエスを通って、まあ、戻ってくるわけですね。で、最後の場合っていうのは、これのここでの14ビット目が1、まだ0だという場合ですね。でまだ0だという場合には左にだんだんだんだんずらしていけばいいわけですよね。最終的に0、1のパターンが出るまでずらしていけばいいわけで、1個ずらしてまた最初に戻ってくれ、同じ操作すれば、その何回か繰り返せば 最終的にこうゼロじゃなければこれでいいわけです。いいですか。でちょっとプログラムを見てもらうと、F ノルムですね。最初にCPA ってコンペアアリスメティックです。アリスメティックですね。まあ、要するに0と比較しなさいと。で、すでに GR1 が0だったら終わってしまいなさいと。まあ、フローチャートには書いてない部分ですね。0だったら終わってしまいなさいというわけです。いいですか。で、次のですね、次の、F ノルム0というところが、まあ、プログラムで言うと、ラベル F ノルム0がここですね。0というのがちょうどここに当たっているわけです。でここからプログラムが始まって、ちょっとだけ実際アセンブラでキャッスルで書いてみましょうか。要するに LD の、GR3、GR1 ですね。で、これはどういう意味かというと、GR3 に GR1 を代入しなさいと。それで次が AND の、これ前回やったやつですね。AND の GR3 イコールシャープ8000ですね。で、これは、GR3 と、シャープ8000 の、 ビット前のビットごとのAND を計算して、また GR3 へということをします。いいですね。で8000というのは二進数で書くと、8000というのは、これに進数で書くと1000で、あとは0000000000000です。いいですか。だからこれは最上位ビットのチェックですね。だから15ビット目が1かという、地下というのを調べているわけです。15ビット目が1かということを調べているわけですね。で次が、なんだ、これはジャンプ if 0ですね。もしそうだとしたら、まあ P1 に行きなさいと。いいですね。だからこっちのフローチャートで行くと、これが1じゃないわけで0なんで PPP1 に飛んでるわけです。で、イエスの場合フローチャートの右側の処理をしているわけで、シフトライトロジカル、GR1、これはだから GR1 を1、ミニシフトですね。ミニシフトです。フローチャートの一番左側の部分ですね。で、AddA の GR2 に、まあ、1を増やしなさいと。だから GR2 はプラス1しなさいと。いいですか。でその後リターンすればよろしい。リターン。いいですね。だからフローチャートで言うと、これは一番右側の部分ですね。ここの部分の処理というのは、まあフローチャートの 番その左の流れです。一番左の流れを表しています。いいですね。で、右の方の処理はまあ同じような処理なんで、まあ、自分で自習しておいてください。だから PPP1 ですね。 PPP1 と PPP2 で何処理しているか、まあ、今見れば分かりますね。GR3、GR1 で、で、4000、ちょっとだけ書いておくと、シャープ4000というのはこれ二進数に直すと0100で0000000000、まあこれを表すわけですから、あのアンドの、GR3 のイコール、シャープの4000は要するに何に使えるかというと、要するに GR3 の14ビット目が1かというのを調べるのに使えるわけですね。AND というのは今と同じ理屈です。ビットごとやるんで、ここは全部関係ないですよね。で、相手がここ1の時だけ1ですから、それと同じですね。だから相手のここが1の時だけ1になって、他は全部0になりますから、14ビット目が1かどうかというのを調べることができるわけです。いいですか。で、それで、まあこれさえ分かれば、あとはまあ今と同じですね。だから PPP1 から PPP2 にやる処理というのは、まあ今と全く同じですというわけで、こういう、このプログラムで、ノーマライズすることができましたということになるわけです。うわ、もうこんな時間だ。もうだいぶ時間が経ってしまったので、裏をやることはちょっと不可能かもしれないね。でもまあ、ここまでいけば、解説はできて、それでですね、じゃあその2つの不動小数点の足し算ですね、2つの不動小数点の足し算、で、まあ、X1 と Y1、それから、まあ、足す、 足すってこう本当の足し算になってないから足すって書くのよくないんですけどね。まあこういうなんか別のマークにしましょうか。でこれはまあ不動小数点数の約束しましょうか。足すプラスにしてね。でこの足し算はどうするかと。でこれノーマライズドとしましょうね。正規化された正規化された不動小数点数の足し算だとしましょう。でまあ自然に考えればいいわけです。自然に考えれば。で、ですね、まずですね、桁を揃えます。だからステップ1としては、指数部、Y 値、Yi を揃えます。揃えます。だからもし、Y1 というのが Y2 の時には X2 を右へ Y2-Y1 シフトします。桁揃えするということですね。大きい方の指数に揃えます。右へシフトすればいいんですよね。小さい数になるわけですからね。でそれからあの X2 を入れてそれで XY1 を、まあ、Y には Y1 を入れてそれで XY をノーマライズすると。こう書くとステップ1って書く必要ないですね。ステップ1と止めましょう。まあ一番上としてノーマライズすると。で2番目の場合は。2番目の場合というのは Y1 というのが、まあ、Y2 の時ですね。この時には X1 を、右へ同じことなんでひっくり返して同じ操作してもいいんですけどね、まあ、とりあえず別々に書きましょう。あら、なんか変だね。これ Y1-Y2 ですね。で、これは Y2-Y1 シフトします。それで、X に対しては X1 プラス X2 を入れると。それで Y に対しては Y2 を入れると。で、XY をノーマライズ。 に戻すと。戻す。まあこういう仕組みでやります。をまあ以下のように。ということですね。だからまあこう書くとややこしいですが、要するに指数部を揃えて、普通に足し算引き算して最後にノーマライズしなさいという、そういう仕組みです。でちょっと例でやってみましょう。これも聞くだけだと分かりにくいんで、例でちょっとやってみましょうね。とプリントの例をそのまま使いましょうか。例で考えてみます。それで GR1 には7000だから X にはシャープ7000も入ってます。それで Y にはシャープ0008で0003か、 X1 にはね、それで X2 にはシャープ7001、それから Y2 にはシャープ0004が入ってるわけね。こういう状況を考えましょう。でプログラムではこれが、ジェネラルレジスター1、ジェネラルレジスター2、ジェネラルレジスター3、ジェネラルレジスター4、こんな風になっています。いいですか。でシフトするんで、まあ、二進数で書いておかないと、まあ、何やってるか分かんなくなりますよね。だから、まあ、二進数で書いておきましょう。またこの図ですが、まあ、Y の方は二進数で書く必要ないんで、こうですね、16個枠を設けて、それで7ですからこれは0、1、1、1です。で、この先は全部0ですね。これ4個ずつ分けて考えれば分かりやすい。7は2進数に直すと1、1、1です。いいですね。で、こっちの方は、イコール、4に分けて、で最後8に分けると、まあ、こうなりますね。それでこれは二進数で書くと0114個で12344個で0001ですね。これはね、いいですか。でこの場合今Y2 の方がでかいですから、Y2 の方に指数を合わせるわけですね。だから、1個シフトするわけです。1個シフトね。そうするとこれ1個シフトすると、青は見えるのかな、まあ、青は見えるからいいですね。1個右にシフトするとこれは00111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000まあこうなるわけです。だから1個シフトして右にシフトしてこうなるわけですね。で新しい Y というのはもちろん4になってるわけ。いいですか。 で、だから Y 値を4に合わせるわけですね。一桁合わせる。だから二進で一桁動かすということは、同じ数を表現するためには、Y の方1増やしたら、こっちの方一桁ずらさないとダメですよね。だからまあ、Y 値をこう4にしたので、一桁ずらすと。ずらすというわけです。いいですね。で、こうやった後、これとこれを足し算すると。ですね。そう、これ足し算すると、足し算するわけですね。そうすると、ここは1ですね。1000、4桁ね。で、0000、4桁です。で、この辺から微妙になってくるの。ここの次の4桁は10だから、ここは1ですね。で、ここは11だから、0です。で、1繰り上がって、ここも0。で、ここも1繰り上がって0、1と。まあ、こうなるわけだね。足すと。間違ってないですか？ 1。間違えないように対応。ここと、ここが対応してますから。1で1で1で1で0で、1繰り上がって、1繰り上がってやっぱり違うね、この辺ね。ちょっと待って。こことここは1ですね。ここは1たす1で0。ここは0でいいですね。で、1繰り上がって、1繰り上がって1たす1だから、ここは1ですね。で、1繰り上がって、ここは0になって1か。こうですね。筆算間違えたかな。まだ、ここで合ってる？これで OK。間違えたら後で直せばいいんですが。で、これは、正規化されてないんで、正規化してないので、あとは、正規化。x を右に、シシフト。それで y を、5にと。ここにするというわけで完成です。これが不動小数点のこう足す四角って書いた計算。いいですね。で、これをやっているプログラムがこのプリントのこう裏の方のプログラムです。で、ちょうどここの操作というのが、ここの操作というのが、ラベル AA に対応しています。と、このプログラムも試験に出したいので、自習してほしいんですが、AA から、ちょっとプログラム書いておきましょうか。AAA ですね。LD の、GR6 に GR4 と。だから GR6 に GR4 の値を入れるわけですね。で、今 GR4 というのは Y2 です。だから GR6 には Y2 が入っているというわけですね。で、その次に、LD の GR7 作業用ですね。GR4 まあ、GR7 は作業用です。作業用です。で、ここで、サブ A で、GR2。だから、GR7A は、GR2 です。だから、これはそっちで言うと何を計算しているかというと、y に引く y2 を計算と。計算しているわけです。何ビットシフトをするかということですよね。y に引く y1 ね。で、その後、シフト、ライト、ロジカル。ロジカルの、GR7 と。だからこれは、ロジカルで、GR1 を、右へシフト。で、この0はちょっと何か分かんないと思いますが、まあ決まり文句と思ってください。決まり文句をしてるわけです。だから、要するに X1 を一桁ずらすっていうのをここでやってるわけですね。 GRで、まあ、これをやった後、足すという操作をやればいいということです。で、これちょっとノーマライズを入れてないんで、ノーマライズ入れてないんで、ちょっと余計なこともやってますけどね、一番上の桁が1なら0へとか、やらなくていいことやってるし、あとは、こう、倍1倍2ってこう分けてますけど、これ、反対の時にはこうデータ交換してやれば同じ風にプログラム書けるんで、もっと短く書くことはできます。いいですね。まあ、まあ、ここまで説明すれば、まあ、あとは、同じパターンの繰り返しですから、簡単でしょう。まあ、他の部分は、同じパターンです。ですね。で、これが、まあ、不動小数点数の足し算。それで、あら、もう今日は時間が終わってしまいそう。それでですね、これをやると、最終的に、桁落ちとか、情報落ちというのを説明することができると。で、まず2つあるんですが、 両方とも非常に大事な話です。まあ、不動小数点のいろんな数値計算するときには常に悩まされる情報値と桁落ちという。そこのポーアイで作ってる話題のスーパー次世代スーパーコンピューターもどうせ計算するときにはこういう情報値とか桁落ちは当然考慮してやんなきゃいけないわけですね。まあ、全てのコンピューターに共通の常に悩ましい問題です。で、情報値というのは何かというと、まず情報値の方なんですが、情報値は何かというと、まあ x1y1 をプラス x2y2 をこう考えるんですが、例えば y1 が y2 に比べてすごく大きいと、大きいと、まあこれはイコール大きいとこうなってしまいますとなってしまうと。で、理由はもう今やったことから明らかでしょう。例えばですね、今の例で y には4くらいでしたけれども、例えば今の例でですね、例でですね、 x1 が7000で、まあ、y1 が0003だと言いますね。で、まあ、x2 がシャープの7001で、で y1 が4くらいじゃなくて、これがですね、例えば、まあ、0013だとしましょうか。0013だとしましょう、y2。としますよね。そうすると、今やった計算でですね、何ビットずらすかというと、y2 引く y1 なんで、これは16進数の10ですね。これだから16ビットです。ビット、まあ、x2 を、x1 を、右シフトします。右シフトね。x1 はまあ0になってしまいますね。0になってしまうわけですね。だから結局答えは、不動小数点演算の答えは x1y1 となって何も変わらないわけです。ですね。で、こういうのを、これを情報落ちと呼びます。これをまあ、呼ぶと。だから別の言い方をすると、大きさの異なる数を足し算すると、まあ、別の言い方をすると、例えば、要するに、1×2 の2の例えば100乗プラスですね、1×2 のマイナス100乗やったりすると、まあこれはまあ 1×2 の100乗のままだというわけです。いいですね。だからこう、あるデータをこうどんどんどんどん足していって、足していって元の数から増えていくはずなんだけれども、こういう計算しているといつまでたっても増えないというか変わらないとかいう、そういう現象が出てきます。で、こういうのを情報落ちと言います。それからもう一つ大事なのが桁落ちなんですが、桁落ちというのは、まあ有効桁の落ちと 落ちですね。で今度は引き算するんですが、まあ引き算も同様ですね。引き算こう書きましょうか。まあ同様に決めると。で、y1 イコール y2 でですね。でこう x1 と x2 がまあほぼ等しいと。小の時、ノーマライズで、有効桁が減る現象と。これがあの桁落ち、有効桁落ちと言います。で例えば例で説明しましょう。例で説明すると、例えば y1 イコール y2 はこのまま0だとしますね。それで x1 は二進数で、まあ、で x2 はやっぱ二進数で、こんなんだとしましょう。で、これはまあ、例えば、01100000001001 とか、こんなんなっててですね、こっちの方は、01100000001とか、まあこんなになってたとしますね。いいですか。とこれあの16桁ちゃんと有効数字があるとするわけです。有効数字があったとしますね。でそれで今ここで x1-x2 をこう計算すると、これはどうなるかというと、こうなってですね、引き算計算すると1と1引いてここ0ですよね。で0、1引いて1、1借りてきたからここは0で、あと全部0ですね。こうなります。いいですか。でここまではこれでいいんですが、ノーマライズするんで、ここから結果をノーマライズすると、ノーマライズするとですね、形で 1がここにありますから、
ここの部分を一番ここまで持ってくるわけですね。だから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13個移動します。
13個移動します。だから y はまあマイナス13になるわけですね。で、まあ010となります。でシフトした後、ここにはこれ0で埋められるわけですね。いいですか。そうすると残る有効桁はこれだけなんですね。でここに入れたやつはまあ適当に入れたで0です。入れた0なわけですね。でこれがまあ新しい X になってしまう。でこういうのを桁落ちというんですね。まあ、あの桁落ちというより有効桁落ちといった方が多分いいと思いますね。だから X1Y1 と X2Y2 というのがほとんどあの計算したい数と一緒の正確な数だとしても、不動小数点演算でこれ引き算してしまうと有効桁が二進数でいうと3桁に落ちてしまうわけですね。だからまあもともと16桁あった正しい数というのが引き算したら次はもう3桁しか信用できないと。でその下の方は適当に0で埋めてしまっているんで、あの信用できない部分なわけですね。いいですか。でこれをまあ有効桁落ちと言いますですね。でこの2つがあの常にあの計算機によるあの数値計算では邪魔をする、いろいろ悪さするわけですね。よろしいでしょうか。さてと、それでまあこれで一応一区切りしたので、来週は予告の通り小テストをやりますが、25点はあのプリントで配ったプログラム、今日あの足し算のやつきちんと全部は説明してませんが、他は全部同じパターンなので自分で自習してください。でそれだけだとあっという間に終わってしまう場合もあるんで、せっかくなのであのなんだっけ、情報処理技術者試験の過去問でも出して、それ点数ついたらプラスアルファしましょう。だからもちろんそれ0点でもいいんですが、あの、それ点数ついたらプラスアルファということで、来週はそういうことにします。いいでしょうか。じゃあ終わります。